と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員の内藤育子です。今日はもう12月31日、大晦日という日になってしまいました。皆さん忙しくなさってお掃除はもう終わったでしょうか。今年1年、皆さんにとっても、どんな年だったでしょうか。大きな災害が起きて、今年はちょっといろいろ考えさせられるいろんなことがあった年だと思いますけども、なんかそういうことがあったけども、私やっぱり半年以上経って、やっぱり日本人ってなんかやっぱりみんな頑張るんだなっていうような、ちょっと新年に向けて希望を持っていける、やっぱり日本人かなっていうふうな感想を持っています。今日も30分、お付き合いよろしくお願いします。
人町出会いもん、
はい、ただいま三条のコーナーです。このコーナーは、三条に、ゆかりのある方に、いつも来ていただいてお話を伺っています。今日はですね、皆さんよくご存知だと思いますが、三条、カーラスマを西に行ったところの、踏み椿ビルっていう、ちょっと素敵な、古いビルがあるんですけども、そこで、椿ラボ京都っていうお店をなさっている桑めぐみさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、はじめまして、よろしくお願いいたします。
桑さんはコハさんという、名前でプロダクトデザイナーとして、コハさんという名前でご存知の方も多いかと思いますが、踏み椿の、中の、奥に、とても可愛らしい、椿ラボ京都っていうお店があるんですけども、それはどういった、お店ですか。
そうですね、こちら椿ラボ京都は京都の伝統技術とか、なんか京都独特のこの町で育ってられてきた美意識みたいなものを、現代のライフスタイルに落とし込んで、そういったものを生かしながら作り物を作っていったり、作り込まれたものをみんなで発信していこうというギャラリーショップなんです。
だから、コハさんも、テキスタイルとかのデザインの、なさっていて、でその、そういうものを、通して何か、製品にしていくとかですね、なんか、とても素敵な、模様なんですけども、それをブックカバーとか、
そうですね、私のテキスタイルは一応日本に育っている植物を西洋の様式美にこう落とし込んで描いていくというのをもともとのテーマにして書いてまして、なんか和でも洋でもないし和にも洋にも馴染むというのを、
そうですね、なるほど、そうですね、模様見せてもらって、何か不思議と、日本風なんですよね。で色も、多分日本のある色なんかなと思うんですけども、でもとてもなんだろう、モダンな、柄で、不思議な、なんかテイストがあるなと思って、それが、やっぱり日本のお花であるっていうふうに聞いて、なるほどって、そういうのをテーマになさってるっていうね、すごいなと思いますけども、やっぱりそういう日本人というか日本の、伝統っていうか、そういう京都に育っているものというか、そういうものをとっても大事になさっている。
そうですね、私もずっと京都で働いていたわけではなくて、ちょっと大阪に勤めてて、その時にアパレルの商品企画をしていたので、いろいろフランスとかイタリアに行かせていただいたりもしてたんです。で、京都はもともとは私邪魔くさい町と思ってたので、出られてよかったなぐらい思ってたんですけど、ちょっとその、会社も一区切りついたので、やめて京都戻ってきた時に、やっぱり京都ってすごい、もう あの素直に美しいものがいっぱいあると思いましたし、うんうんうん、残したい景色とか建物とか文化とかも、はい、その形あるものないもの全てに、
はいはい、
あこれを求めて海外の人わざわざ日本の京都まで来てくれるんやなっていうのがやっと分かって、うん、
あなるほどね、
邪魔臭いだけじゃなかったっていうのがやっと分かって
はい、はいはい、確かに邪魔臭いですけどもでもまあ、母さんみたいにそういうなんか間をこうと取り持っていくみたいな、うん、そういう活動っていうのはとても大事だと思うんですけども、はい、なんかそういう、小葉さんの、うん、センスで、はい、いろいろな人の、作品をコラボして、
はい、
プロデュースをしていかれてるっていうことなんですけども、はいはい、例えばどんなものを。
そうですね、あの組紐職人さんが、まあ、いらして、
はい、
であのうち椿ラボ京都というので椿の絵をステンシルで壁画にして描いていってるんですけれども、はいはいはい、例えばこの柄をそのまま手組みで帯締めにできたら可愛いなとかって100回ぐらい言ったら、うん、やっぱり職人さんは刷り込まれるのと、
はい、
よっしゃ作ったんでみたいな感じで次やった時に、
はい、
どやっていう感じでそれを作って持ってきてくださったりするんですね。で、
あ、
こんな技術があるんやったらもっとここのとここの色にしたら絶対もっとたくさんの着物とか帯に合うし、やっぱりあの売れないと存続していけないので、うん、こうしたら売れるっていうのはやっぱり私も企画の仕事をいろいろやってた経験で、うん、職人さんの技術はないけど、うん、こうしたら売れるの部分とかは私の方が少しは分かってる部分とか、はいはい、実際に自分が締めることもあるので、うん、あこの方が絶対合わせやすいなとかいうのもやっぱりお話できたりして、はい、そういうとこから一つずつこうあのすごいけど使いやすくて可愛くて、うん、京都でしか作れへんやろみたいなものっていうのが作れたりもしますので、うんうんそうね、
はい、さすが、うん、京都でしか多分できひんですね。
そうですね。
うん、また、それが、なんだっけ、乙女文化発信クリエイターという別名が書いてありますけども、はい、とても可愛らしい。
そうですね、うん、なんか自分で自分の作ったもの可愛いっていうとちょっとびっくりされるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱりなんか年齢とかは関係なくって、うん、女の人って、可愛いもの好きですし、でそれがそれぞれの、うん、幼少の時代からなんか心象風景の中にある可愛さとか、うん、そういうのって絶対揺るぎないなんかキラキラしたものがあると思うんですね。もうそこの部分はまあ大人になったらこう忘れてしまってたり、うん、もう忙しさに忙殺されてなんかなくしてしまってたりもするんですけど、うん、そこをグリグリっとこうつつき出してわしづかみにして、
はい、
やっぱりそういうものってあの感動とかを人にも与えられるし、
うん、
自分もリフレッシュできたりこう、頑張ろうって思えたりするので、そういうのを、うん、あのつつき出せる炙り出せるっていうのかな、
なるほどね、
うん、なんかそういう可愛さを乙女文化だと思ってますので、
はい、そうですよね。女性ってやっぱり可愛らしいものってずっと好きですしね、はいはい、うん、でなんかあの、うん、小さい頃のものってのもやっぱりなくなって壊れちゃってるけども、うん、はい、なんか大人になってから持てるもの、
はいは
い、うん、っていうのを、まあ、そういうのも考えていっぱい置いておられるということなので、
はい、
うん、ぜひ私あのちょっともう、年末でちょっと忙しくてお店に顔出さないままこの放送に来てしまって、その辺のところをちゃんと皆様にお伝えできないもどかしさあるんですけども、小葉さんの話で多分あの、想像していただけるかなと思うんですけども、うん、そういう、うん、他には、組紐とか、じゃあ、そうですね、あとなんか、
あとあのまあそれも出会いがあってニセコの和菓子作家さんを、うん、とあのご紹介していただける機会があったんですけれども、あの京都はもちろん和菓子のなんて言うんでしょう、総本山という言い方がいいのかよくわからないですけど、あの和菓子をもうそのお茶人さんとかだけじゃなくて一般の方が普通に街角のおまんじゅう屋さんとかで季節の移り変わりを知るような街だと思うんですが、
うんうん、そうですよね、
なんかそこではないところの感覚で、
うんうん、
あのお干菓子を作っておられる方っていうのも最近やっぱり増えてきたので、そのうちのお一人としてニセコの和菓子作家の松上さんっていう方に、
はいはい、
あの京都の感覚のようで京都の感覚のようじゃないんですけど、例えば、うん、あの寒氷っていうあのそうですね、お砂糖と 水と、はい、寒天だけのシンプルなお菓子があるんですけど、それでこうなんか白ごまと黒ごまで碁石のようにこうシンプルに丸く打ち抜いて作っていただいたりして、で、まあ、その状態で販売してるんですけど、逆にお店に来てくださったら、これどんなお皿でどうやって盛り付けてっていうのを、まあ、逆に今度はそこからお客さんに手渡して、お客さんがまた広げていってくださってっていう感じで、なんかいろいろ作り手さんも使ってくださる方もみんながつながっていって、今度またそれがこんな使い方があったよっていうところから、また作り手さんがまた面白いものを考えていってくださったりという感じで、
じゃあそういうのに合う器をまた誰かが考えたり、
はい、
なんか紙、なんて言うんだろう、
あ、お返しとか、そうですね、
そんなのとか、はい、うん、なるほどね、はい、そういう人って京都にはたくさんおられるし、はい、でそれをつないでいかない、はい、そのでまあ、つないでいくセンスっていうのもね、やっぱりとても大事だと思うし、
うん、
そういうあのところでこう動ける人ってすごい素敵だなと思って、
うん、いや、まあ、センスがあるかどうかわからないんですけど、たまたまちょうどいい年齢なのかもしれないです。やっぱり40代っていうのが、あの、60代50代の方の話も、あの、なんだろう、そんな無理せず普通に理解できますし、で30代、そうです、20代前半になるとかなり私浮いてるような気がするんですけど、ある程度その辺の年齢の方とも割と同じ感じでお話できたり、あの、同じ例えば可愛いとかかっこいいを共有できる部分もあるので、なんかそういう中間の、まあ、中間管理職じゃないけど、そういう年齢の人間が機能しないと途絶えるものは、あの、きっと残念ながら世の中たくさんあるし、今までもあったと思うので、これ以上それは増やさないように自分が機能できたらなというふうには思っております。
そうですね、そういう古くていいものも、ずっと残して使って残していきたいと思いますし、あのビルもそうですしね、であの、はい、何か実はあの桑田さんがその、はい、あのビルをああいうふうに、リニューアルしようという一番初めの頃から関わられたということなんですけども、
は
い、
そうですね、
そのきっかけっていうのはどうなんだったんですか。
あの、そうですね、主人が設計、あの、建築の仕事をしておりまして、でたまたま西陣の方 の、 あの小学校を卒業したんですけれども、それはなんか西陣のすごい名士の方が寄付して作られた、ものすごい明治時代のいい小学校だったんですね。でそれがやっぱりあのもうちょっと維持できないっていうので壊されたのかな。その時になんか、あ、これはもう今からは作れない建物とかは絶対こう地域の人間が一応中核になって守っていかなあかんなってすごい本人感じたらしくて、でそれで京都で、あの、ちょうどその時室町界隈はやっぱりあの繊維業とかがちょっと斜陽というか で、どんどんいい建物壊れて、ね、駐車場になったり、
ま
あ、うん、そうですね、コンビニとかになったりしていてたので、残したいビルっていうのをピックアップして、でそれぞれの持ち主さん調べて、なんとか使わせてくださいっていうのでお手紙書いたり、食材に行ったりして。
すごい行動力ですね。
ちょっとなんかそういう活動をずっと2000年ぐらいからしておりまして、で、あの2003年の暮れぐらいに、あの場所を、まあ、商業施設としてリニューアルして、あのみんなでこう守りながら、あの消極的な保存ではなく、そこを生かしてビジネスとしてみんなもなりわいの一部として使っていくことで、あの残していけると一番理想的なんじゃないかなっていうので、
本当にあのビルができて、あ、できてた、リニューアルされてオープンしてから、はい、あの三条通りも広がりができて、
はい、
あの
ね、そうですかね、やっと、
と思いますし、はい、あの、もともと、前の事務所で使っておられる状態からでも一応、はい、あの三条通り景観界隈整備地区ということで、はいはい、あの指定の建物には入ってたと思うんですけども、あ、
はい、
まあ、あの頃はあの個人の会社で使っておられて、でもその昔はもっとオープンに、ね、はい、ね、使ってはった時代もあるんですよね。
なんか GHQ に接収されてた時代とかいろいろあったみたいですね。
とてもあの 綺麗な形で、はいはい、今のを生かした形で、あのおしゃれに変わったなと思ってずっと喜んでたんですけども、
ありがとうございます、ね、なんかありがとうございますって私が言うのは別に持ち主じゃないんですけどでもやっぱりあの使わせていただいている1店舗としてもやっぱ誇りに思ってる部分はありますし、で私らが頑張らな守っていけへんなっていうのもありますし、
そうですね、
でやっぱりなんかそのビルの持ち主さんはやっぱりそこに価値観ちゃんと見出してくださって、うん、愛着持ってビジョン持って守っていってくださらないとなっていうふうには
す
ごく思います、
そうですよね、もう本当にあの先ほどあった小学校も一緒ですけども、あの時代の質の高い建物っていうのはもう一変壊してしまうと、もう、うん、あの絵がたい建て替えられない、うん、絵がたいものですし、はい、やっぱりそういうのをねやっぱりあの使いながら、はい、あの使っていくっていうのはあの大事だし、あの、はい、やっぱり町の人たちの記憶の中にずっとあるもので、うん、やっぱり何でもこうスクラップ&ビルドで新しくしていくっていうのは、うん、あのやっぱり自分たちの文化とかアイデンティティをこう、ね、崩していくことにもなると思うので、はい、ぜひあの三条通りにある建物は今のようにこう使ってね、はい、残っていきたいなと思って
ます。そうです
ね、はい、私もそうなことをあのなんか建築士会としてもいろいろそういうことは考えてあの活動していきたいと思っていますので、
はいはい、またこの後も、
はい、頑張ってよろしくお願いします、はい、
こちらこそよろしくお願いします、はいはい、
ということでちょっと時間が過ぎましたけども今日は、最終週なので、後半はですね斉藤さんに担当してもらって、会員の紹介をしてもらいますということで、今日は、三条からは、椿ラボ京都の、小葉さんこと桑めぐみさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでちょっと一曲聴いてください。
京都人町出会いもん、
はい、それでは、社団法人京都府建築士会の会員紹介のコーナーです。ご案内役はラジオ放送部会の斉藤義則です。さて、本日はですねプリアデザイン一級建築士事務所、代表のですね岡本和真さんにお越しいただきました。岡本さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、会員紹介ということなんですけども、まあ、早速ですけど、プリアデザインさんということなんですが、まあ、通常の建築事務所って考えていいんですかね。
ああ、そうですね。一級建築士事務所になります。
はい。事前にちょっとお話は聞いてたんですけど、プリアっていうのはサンスクリット語なんですか？
あ、そうですね。サンスクリット語で、お気に入りのとか、はい、最愛のっていう意味を持ってます。
ああ、いいですね。なんか、僕も、サンスクリット言うと、ついこう、インドネシアとかのイメージがあるんですけど、そういうわけでもないんですか？
そうですね。そこら辺の話はあんまり、気にしていないところがあるんですけど、はい。
はい。今年はですね、2011年に、京都デザイン賞ということでですね、こちらの方に入賞されたということでありまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
その作品というのは、実際にお仕事をされた住宅がそれを入賞されたということ。
あ、そうですね。はい。はい、
まあ、どういう仕事やったんですかね。
大体5年前ぐらいなんですけど、まあ、お世話様の方が、まあ、家を建てるということで、はい、数社、まあ、検討されていたんですけれども、まあ、もう一人の方の紹介で、はい、若い、まあ、設計やってる子がいるんで、どうという話をいただいて、はい、まあ、うちの方がプレゼンテーションをさせていただいたところ、すごくデザインを気に入っていただいたんで、はい、それで仕事を依頼していただいたという、はい、住宅です、
うん、そうやってデザイン賞に申し込もうって思ったわけですか？
そうですね、まあ、大学の方で、非常勤してるんですけれども、はい、そこで、まあ、先輩の建築家の方が、この作品すごく面白いから出してみたらどうだろうということで、紹介いただいて応募したという経緯です。
はい、あ、そうですか。ということは写真とかで撮れるんですか？模型ですか？
京都デザイン賞の住宅部門は、はい、実際の写真、まあ、竣工写真と、はいはい、まあ、現地の地図を、添付して、最近Google マップの方で、実際本当に建ってるかどうかっていうのをチェックされるようで、
あ、そうですか。
住所を添付してということになってます。
ああ、そうですか。やっぱり、おせっさんもそうやって賞を取れたっていうのは喜んでありますね。
そうですね。まあ、まずは出していいですかっていう話を、はいはい、もちろん、了承いただいて、ぜひぜひということだったので、出させてもらって、実際取れたという話をいたところ、本当に、まあ、住んでね、喜んでいただいてるっていうのがまず一番重要なんですけど、さらにそれで、まあ、京都デザイン賞っていうのをいただいたので、まあ、喜びもひとしおということで、はい。
そういう受賞作品って結構こっそり誰か見に来たりとかないですか？
どうですか？
ちょっとで済んだったらそれあるかなと。
まあ街並みから言ったらちょっとね、目立ってるような住宅になってるので、まあ、普段何気なく歩いてる方がまあおなんだろうという感じで覗いていかはる人も結構いるみたいで。
あ、そうですか。まあまあ確かにね。うん、
まあ個人住宅なので住所とかは、はい、オープンにはしてないので、
なるほど、はいはい、
まあ、誰かが見に行くということは特にないんですけど、普段散歩がてらの方が見てくれるということです。なるほど、はい。
プリアデザインさんっていうのはなんか男女ペアということでされているということなんですけど、なんかこう特にこう特徴というか。まあ、代表として気にしてされていることっていうのは何かありますかね。
そうですね。まあ、やっぱり女性の感性っていうものが、はい、まあ、住宅においてもね、特に長く住まわれる人が奥さんなんかはやっぱりね、住宅長くいるんで、はい、ね、まあ、こう使い勝手であるとか、はい、まあ、あとは色合いとかそういう、こう感覚的なところっていうのは、うんうん、とっても住宅では大切になってくると思うので、はい、まあ、そういうところはまあ、パートナーの、女性の方が、うん、まあ、導いてもらって、はい、まあ、私の方は特に、まあ、論理的なところというか、うん、ところで詰めていくというような、まあ、共同作業を、できていると思ってます。
なるほど。まあ、確かに男性では分かりきらん部分って住宅ありますよね。
そうですね。特にね、色合いなんかは、まあ、どっちかというと、我々、まあ、僕的にはこうシンプルな方に、保守的な方に走ってしまうので、まあ、女性の感覚っていうのはもう我々ではちょっと理解できないところもあるんですので、
ね、なるほどね。まあ、少しホームページとかも見せさせていただいたんですけど、まあ、住宅に限らず、それ以外も様々されてるようですけど、最近なんか楽しい仕事というか、
そうですね。まあ、女性的、まあ、パートナーがね、女性というところもあったんですけど、最近船岡山の方で、はい、まあ、エステサロンの、まあ、町の改修
を。そうですか、それいいですね。楽しそうですね。
それもすごくもう本当にすごいちっちゃい規模なんですけど、そのちっちゃい規模の中で、いろんな色とか素材とかを組み合わせて、まあ、いい空間ができたんではないかなと、思ってますけども、はい。
なかなかそういう、こう、リフォーム経由だったらあれなんですけど、ちょっとした仕事をね、設計事務所に頼んだらあかんのとちゃうかなと思ってある人がおられるみたいなんですけど、かえってね、頼んでもらった方が、
そうですね、
いいように思うんですけどね。なるほど。まあ、そんな設計をされてる中で、特になんかこう気にしてはるっていうんですかね、その、これだけは自分はやっとくぞみたいな思いみたいなのがあれば。
そうですね、まあ、特に住宅っていうのは個人の、ね、ものなので、はい、まあ、人からね、とやかく言われるものではないっていうところももちろんあるんですけれども、はい、まあ、やっぱり個性、住む人の個性っていうのが自然とこう、うん、住宅の外側にも出てくるんですけど、うん、それがもう街並みの中でどのように移ってくるかっていうのも、うん、まあ、住む人がどういうふうに社会とこう接しているかというところが現れてくるものだと思うんですね。で、まあ、個性とまあ社会性みたいなもののうまくこう合致したポイントっていうのを、建築の住宅建築物という形でうまく実現していきたいなと、まあ、それは一つのまあ普遍的なね、住み継いでいけるような住宅を作っていきたいっていうのが、まあ、心の 奥底ではあります。はい。
なかなか設計事務所に依頼をするということ自体が、ごくごく一般の方にとっては、ちょっとこう、どうしようって思われるというか、
そうですね。う
ん、まあ、それ以前に知ってる人がいいとかいう人が多いようなんですが、うん
ですね、
うん、そのせいで言ったら怒られるんですけど、ハウスメーカーさんに結構流れてるところがあって、
そうですね、う
ん、あれはどう思われますと、なんか展示場行くとね、
うん、
あ、空撮られるわと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、やっぱり、ハウスメーカーさんもね、すごくやっぱり研究されてると思いますし、まあ、それに我々がね、やっぱり、まずは、そこに負けないぐらいのね、努力をしていかないといけないっていうのが、まず最初にあると思うんですけど、まあ、プラスアルファでね、やっぱりこう、どんどん外に出ていかないと、やっぱり一個人事務所だと、どうしても、出会うチャンスっていうのがね、少ないので、いかにいろんな方と出会えるのかっていうのが、はい、まあ、個人事務所では重要なね、うん、テーマとなってくるかなと思うんですけど、
一つ一つの仕事を丁寧にやっていくことで、やっぱ次はつながっててますよね。
まあ、そうですね。それがね、一番幸福な連鎖というか、数珠つなぎになっていくと本当にいいんですけれども。住宅ってね、何個も何個もたくさんできるもんじゃないので、
そうですよね、
それがね、どういうタイミングで来るかっていうのはわからないので、うん、やっぱりなかなか暇してるなっていうところもありますし、なんでこのタイミングでっていうところ
も、ね、ありますよね、
あるんで、まあ、それに常にこう答えられるような組織作りっていうのもしていかないといけないなと思ってます。
まあ、ごくごくね、個人でされてるのではなくて、そうやってもう組織を作って、事務所を運営されてますのでね、っていう、やっぱり意識あるんでしょうね、その辺はね。
そうですね、やっぱり一人ではね、住宅の設計も大変なので、いろいろ、事務所の組織力として、はい、クライアントになって、方に満足できるような仕事を、はい、どのタイミングで依頼されても答えられるような組織は作っていきたいなと思っています。
わかりました。はい、それではまた2012年もですね、頑張って、活躍をされることを期待をしております。はい、はい、本日はお忙しい中ご出演をいただき誠にありがとうございました。ますますね、活躍されることを楽しみにしております。本日は、プリアデザイン一級建築士事務所の代表、岡本和真さんに、ご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた、次回もお楽しみに。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。